ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのは科学を分かりやすく書いたり話したりする人中西孝之と
BJ です。
2024年5月4日第1017回は大気汚染と地球温暖化の危うい関係について考えてみたいと思うんですけれどもね。
ほうほうほう。
大気汚染というのは当然良くないものですよね、
うんうんうん、
人体に有害で、人の命危険にさらしますし、あるいは酸性雨とかもね、大気汚染が起きたりしますし、でそういったことなので大気汚染を減らすことはもう絶対必要なんですけど、
うん、
大気汚染が減ることによって地球温暖化が加速するっていうことは皆さんご存知でしょうかね。
あ、そうなの。
で大気汚染物質っていうのはどういうものかと言いますと、
うんうんうん、
発生源工場とかから直接発生する一酸化炭素、二酸化硫黄、炭化水素、粉塵などね、
うんうん、
こういったものを一次汚染と言います、
うん、
それから一次汚染物質がね、
うん、
環境大気中で化学変化によって生成する二酸化窒素とか高化学オゾンとかエアロゾルとか、うん、こういったものを二次汚染物質というふうに分けられます、
うん、
でこの一次汚染物質なんですけれども、世界中でこの世界各国で厳しい排出規制というのがなされておりまして、
うん、
もう今工場なんかでもね、うん、粉塵を出すような工場は存在していないですね。
なるほど、うん
うん、煙突から煙は出なくなってしまって、
ね、うん、
きれいに回収しているということになっております、
うんうん、
で特にその発電所とかね、
うん、
化石燃料燃やす火力発電所とか、それから工場、
うん、
それから船舶、重油で走る船舶ですね、
うんうん、
これらっていうのは二酸化硫黄を大気中に放出するんですけれども、
うん、
この辺り非常に規制が厳しくなっておりまして、二酸化硫黄劇的に大気中からなくなっています。
あ、そうなんだ。へえ。
で、二酸化硫黄っていうのはエアロゾル粒子を生み出すんですけれども、
うん、
この出てきたエアロゾル粒子何するかっていうと、
うん、
太陽光を直接反射して宇宙空間に跳ね返すんですね。
あ、へえ。
それからエアロゾル粒子は凝結核になって雲の形成を促すと、
うんうん、
いうことで、雲が厚くなったりその量が増えたりするとその分太陽光が遮られるということで、
うん、
つまり大気汚染を減らすと二酸化硫黄が減って、うん、それらの冷却効果が低下してしまうと、
うん、
で地球温暖化が加速するということになっております。
うーん。
ノルウェー国際気象研究気候環境センターっていうね、
うん、
そういうところの最近の研究によるとね、
うん、
この二酸化炭素とかその他の大気汚染物質の排出量減りました、
うん、
でデータは2001年から2019年にかけてなんですけれども、
うん、
地球には放射強制力っていうのがあります、
うん、
で放射強制力っていうのは何かっていうと、大気圏に入ってくるエネルギーが出ていくエネルギーよりも多いバランス状態ね、
うんうんうんうん、
太陽からのエネルギーたくさん受け取るんだけど、受け取った分を全部出せば、
うん、
プラマイゼロなんですけど、今地球はたくさん受け取って出す方が少なくなっています、
う
ん、
なるほど。
でこの出す方が少なくなっているということはどっかで吸収されているんですけれども、
うんうんうん、
その4割について、うんうん、この二酸化硫黄とかね、
うん、
そういったものが関わってくることが分かったと。で残りの6割は温室効果ガスの増加ということになっておりまして、
うん、
でこの温室効果ガスによる地球温暖化っていうのはすごくいろいろ言われるんですけれども、
うんうん、
その地球温暖化ガス、温室効果ガスの影響の3分の2に匹敵する影響を、
うん、
この、まあ、大気汚染がなくなったことによる、
うん、
温暖化が占めているというふうに言われております。
へ
ー。で、シミュレーションなんですけれども、うん、じゃあってことで、
うんうん、
船舶の燃料にあえて溶岩量の高い燃料を使ってみたらどう、うん、
なるほど、はいはい、
いうことをシミュレーションしたものがあるんですけれども、
うんうんうん、
このシミュレーションではより現実を反映するためにね、健康影響の大きい沿岸周辺水域では硫黄が入っていない非常に硫黄濃度が低い燃料を使って、
うん
でまあ、人体影響の少ない外洋で船舶燃料の硫黄含量を2倍に増やすというシミュレーションをしたんです、
うん、
そうするとその硫黄が増えた分、二酸化硫黄が大気中に増えまして、見事に地球温暖化抑制効果が見られたと、
うんうん、
で環境改善によって早死にする人 69% 減ったと。要するに、うん、沿岸部分で硫黄を使わなくなったんだよね。沿岸部分の大気がきれいになって、
うんうんうん、
本来死ぬ早死にする人が 69% に減りましたって、まあこれまあうまくいくねっていうことなんです
けど、うん、だいぶ減ってるよね、うんうん、
一方でね、全面的にその硫黄を抑えた燃料を使って船を使うと、
うんうん
まあ、確かにその地球温暖化の効果っていうのは加速側に行くんだけれども、うん、その早死にする人の死亡率が 96% 減ると、
うん、
だから大気汚染で本来死ぬはずだった人が 96% 死なないっていうことが予測されたんです、
うん、
そうするとね、この地球温暖化抑制効果ないもののね、
うん、
これ計算すると年間1万3000人以上の早死にを回避できることになるんですけれども、うん、やっぱり人の命の方が大事よねっていうのが大方の意見なんじゃないかなって思うんですよね。
そうだね。
そうすると二酸化硫黄、大気汚染を減らして地球温暖化の加速というものを甘んじて受け入れるべきかどうかというね、非常に難しい問題
だ。難しいね、うん、そんな因果関係があったんだね、うん、驚きだわ。かといってこの無害なやつを作るってこともできないんだろうしね。
まあそのやり方作るっていうか、やり方はあって、太陽地球光学って言って、うん、そのまあ太陽に加工することは難しいので、地球に人為的な加工を施してね、
うんうん、
その地球の環境をコントロールしようってことを研究してる学問があるんですよ、太陽地球光学、
うんうん、
でこの先生たちによると、うん、その二酸化硫黄はやっぱり減らさないと、そのシミュレーションでも早死にする人が多いっていうことなんで、
うん、
人が呼吸に使わない成層圏の高いところに二酸化硫黄を撒けばいいじゃないかと。
ああ、なるほど、アイデアだね。
うん、いうことも考えられてますね。
お
う
お
う
お
う。ただこの太陽地球光学っていうのはなかなかその反対意見も多い研究領域でね、その人為的にそういうバランスが崩れることをやったらどうなるかわからないよとかいう、ね、
そうだね、確かにね、
もある、
うん、
その太陽とか地球との関係って、その奇跡に近いような非常に危うい、ね、うん、バランスの上に成り立ってますので、うんうん、そこにその人為的に太陽の光を反射するようなものを撒いたら、うんうん、じゃあ今度は地球寒冷化し始めた時に、
うん、
それどうやって撒いちゃった二酸化硫黄を回収するのかってい
うね。そうね、そうね、
回収できないんですよね、成層圏に撒いちゃうとね。
そうか、
そうすると地球の温度が今度逆に減っていくから、
冷えていくってことね。
じゃあ大気中に今度は温室効果ガスを大量に放出するのかとかいうね。
そうか、だからやっぱそういうところに手出しちゃ、まあまあ難しい側面もあんのね。
まあ大丈夫っていう、地球環境とかはかなり干渉能があるので大丈夫っていう意見もあるし、うんうんうん、いや、うん、そうでもないでしょうっていう意見もあるし、これこそね、やっぱりね、やってみないとわからない。
まあ ね、でもとはいえ大ギャンブルな感じするね、それ、
うんうん、
そうか、いやいや、でもだから一概に、まあ、悪いんだけどって感じだね。
あとはね、うん、スペース X の、
はいはい、
通信衛星みたいなやつで、
うんうん、
その太陽の光を反射するための衛星を あの何千個も上げてコントロールしたらどうかとかね。
はいはいはい、ね、小型のやつね、
うんうん、これこの考え方はずいぶん昔からあって、昔はやっぱりそういうのって、うん、あの実現不可能に思えたんですけれども、うん、まあ、スペース X がそういう大量の衛星を運用するっていうのをやったので、うんうんうんうん、これも現実味があるねっていうのと、じゃあスペース X の衛星自体、うん、それはその存在は温室効果、温室効果を下げる方向に機能してるはずなので、うん、反射してね、
そう遮るものがあるからね、それってどれぐら
い、うん、地球温暖化に寄与の抑制に寄与しているのかっていうのとかね、いろいろこのあたり非常に難しいんだけれども、うん、まあ、今回の話題についてはその大気汚染が減ると地球温暖化加速する方向に地球は動くよっていうことを理解してもらえばいいかなと思います。
なるほど、いや、うん、驚きでしたね。
サイエンスポッドキャスト .jp
ダークマターっていうものが宇宙空間にあります。
はい。
だいたいこれ、宇宙の質量の半分くらいね、占めているというふうに言われておりまして、
うん、
私たちの体を構成している、あの地球とか太陽とか星を構成している物質というものよりも、はるかにこの暗黒物質というの、ダークマターというのは多いんだというふうなことが分かっています。
うんうん、
じゃあそれはどこにどうやどんな感じであるのかって、
ね、そうね、うんうんうん、
これ見えないんですよね、うん、見えない見えないもの、
うん、
でこれあのコズミックウェブ宇宙網っていうふうに言うんですけれども、
うん、
そのダークマターは細い網目状のこの何て言うかな構造をして存在するっていうふうに考えられてます。
へえ。
ただまあやっぱり何にしても観測が難しいので、
うんうんうん、
その宇宙網に、うん、コズミックウェーブっていうのは、うん、その銀河とか銀河団を結びつける役目をしていると考えられているものの、うん、その構造っていうのは推定にとどまっているということですね、うん、まあ、かつてあの日本の観測チームなんかがね、
うん、
その局所的に非常に狭い範囲ですけれども、
うん、
そのダークマターの観測を行ってそれがどういった形で存在しているのかっていうのを示した例はありますけどね、
うんうん、
その銀河団とかいうレベルでダークマターの観測をした例はなかったんです、
うんうん、
で今回韓国の遠征大学というとこ、ね、
うん、
研究チームが髪の毛座銀河団に着目しまして、この銀河団同士をつなぐダークマターのさっきのコズミックウェブ、
うんうん、
これの検出を試みましたと。
ほいほいほい。
でこの髪の毛座銀河団というのは地球から約4億光年の彼方にありまして、
うん、
地球に一番近い
銀河
団の一つということで観測できるということなんです、
うんうんうんうん、
研究者らはスバル望遠鏡の超高視野主焦点カメラハイパーシュプリームカムというのを使いましてというか、これが観測したデータを使いまして、
うん、
どうやって見えないダークマターを見るか、
うんうんうん、そこだよね、うん、
重さがダークマターには重さがありますので、
え、重さがあるの、うん、
いや一番最初にあの宇宙の質量の大部分を占めるって話して
た。あ、そうかそうかそうか、うんうん、
で重さがあるとアインシュタインさんはその周りの時空は歪む
って、うん、歪むって、うんうん、
はいはい、うん、時空が歪むとそこを通り抜ける光の道筋も歪むので、うん、ダークマターがあると、
うん、
ダークマターがある場所の周辺っていうのは、
うん、
背後にある星の光が歪んで見えるんですね。
なるほど、はいはい、
なので、うん、あちこち調べてみて光が歪んでいるところを、うん、星の光が歪んでいるところを探せば、
うん、
そのすぐ近くにはダークマターがあるということがわかる。
だから見えないんだけど何らかの質量があるんじゃないかっていうことなのね。
そうそうそう。だから空間が歪んでるってことね。で、 これこの方法を使って、うん、これ弱重力レンズ効果っていうんですけど、これを使って、うん、その髪の毛座銀河団の方向を精密に観測すると、うん、ダークマターの存在っていうのが浮かび上がってくるということなんです、
うんうん、
でその結果この銀河団の中心あたりからダークマターが放射状に数百万光年にわたって伸びている様子が初めて明らか
に。へえ、あ、そうなの。
いうことでその構造っていうのがね、そのコズミックウェーブ、うん、銀河同士を銀河同士がバラバラになっちゃわないように結びつけている、
うんうん、
その網のような構造をしていることが明確に示されたということです。
本当に網のような構造になってるってことなの、
うん、そうですね、放射状にね、うん、存在している様子が描き出されたということですね。
うわ、すごいねそれ、
うん、
これあれ資料には写真ついてないの今回。
ついてます、ついてます。
おお、それ見ないとね。うん、
うん、はい。
いやいや、すごいね。あのぜひ資料をご覧いただければと思いますね、うん。まあ今後もどんどん見つかっていくのかね、そういう同じやり方でやると見えていくのか。
うん、これただね、うん、あの背景に星がないとその見つけるのが難しいんですけれども。
そうかそうか、その光がね重要な
んだね。こういうことをあちこちであの繰り返していくうちに、その前転で の, あのダークマターの分布みたいなのが分かってくると、うんうん、なぜ宇宙が今の構造を保てているのかとか、
うんうんうん、
だからダークマターの量も、まあ、概算しているところがその正確に分かってくると、うん、じゃあ残りのダークエナジーっていうのはどれぐらいあって、
うんうん、
それはどんな役目をしているのかっていうことで、宇宙の非常に大きな構造組成の理解につながるというふうに思われます、う
ん
う
ん、なるほど。いや、あのこれは資料でどんな感じか見てみたいですね。本当にあの見れるとは思ってなかったので、
うん
うん、すごいな。
サイエンスポッドキャスト .jp
チョキリコキリボーイに地球を使える科学の小ネタです。
はい、
二足歩行ロボットを筋肉で動くようにしてみました、うん。
へ
え、ロボットってあの空気圧とかね、
うん、そうね、
あとは
油圧もあるのかもしれない、
うん、シリンダー的な、うんうん、あるいはモーター、
うんうん、そうね、
そういったものを使って、
うん、
その動くんですけれども、うん、東京大学と早稲田大学の研究グループがね、
うん、
培養骨格筋組織の収縮運動で動く二足歩行ロボットを実現した。
実現したんだ。おお、すごいね。
でこれ生体材料ですね、培養した筋肉なので、
うんうん、
培養した筋肉と人工物ロボットの基本効果を組み合わせて、うん、バイオハイブリッドロボットというふうに言うんだそうです。
へ
え、うん、これあの実際にその骨格にあたるフレーム部分は、うんうん、ロボットらしく人工物で作られていて、
はいはいはい、
それにちょうど足の筋肉と同じように、
うん、
培養した筋肉がついている。ね、
だから骨格あるけどモーターみたいなものはないってこと、
うん、ないってこと
ですね。それだけで歩くんだ、すげえな、うん、
でこれがね非常にあの緻密でに歩くことができて、うんうん、二足運動で観察されるような細やかな運動を再現することに成功した。
へえー、すごいね。
あ、何がモーター、関節部分にモーターを入れるのがいいのか、
うん、
シリンダーを使うのがいいのか、
うん、
あるいは実際筋肉を使うのがいいのか、多分、うん、耐久性という観点では筋肉っていうのは劣るんでしょうけれども、うんうんうん、繊細な動きっていうのはできそうな気がするし、まあ、ロボットの作り方の一つの選択肢が増えたという感じですかね。
だからそうだね、だからロボットとしてはいろんなやり方あるけど、例えば義足とかに応用効きそうな気するよね。 軽くてってなるんじゃないのかな、わかんないけど、
うんね、そうね、
うん、
で、まあ、選択肢にはなりうるかもしれない ですね、
そうなっていくといいね、すごいねそれ、うん、またなるほど、いや素晴らしい研究だと思いますねこれ、はい、
最後の話題、
はい、
殿様枕症候群、
何初めて聞いたね、
うん、これはね多分初めて、うん、大方の人がこの殿様枕症候群という症候群なので病気の一種なんですけどね、
うんうん、
初めて聞く名前じゃないかと思うんですけど、うん、まあ、なんとなくあの殿様枕ってどんなイメージありますかね、
首の高い枕、
あ、首の高い枕、
うん、
なんか時代劇になんか出てきそうですね、
う
ん、
そうね、
あの枕
このなんか、なんか細い、
うん、
なんかそんなイメージだね、うん、
まあ、BJ の言う通りですね、
うんうん、
でねこれ脳卒中が関係してくるお話なんですけどね、
うん、
まあ、脳卒中っていうのは脳の血管が詰まったり、
うん、
破れたりすることによって、
うん、
脳が障害を受ける病気ですよね、
うんうん、
で脳卒中の中に、
うん、
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血というふうにさらに細かくなっていくわけですけれども、
うん、
まあ、何しても脳の血管がダメージを受ける病気と、
はいはい、はい、
でこれね脳卒中っていうのは高齢者で多い病気なんですけれども、
うん、
もう血管とかね、
うん、
老朽化してますので、
うん、
ただその若い人それから中年の人でもね、
うん、
その特殊な原因で起こることがあるんですよ、
うんうんうん、
で国立循環器病研究センターの研究者らがね日本のね、
うんうん、
この脳卒中の原因の一つである突発性脊、突発性椎骨動脈解離という、
はいはいはいはい、
これの発症と枕の高さの関係を調べてみました、
うんうん、
そうするとこの枕が高いほどこのある種の脳卒中の発症割合が高いことが
分かる、あ、そうなの、あ、やべえ俺、
さらに枕が硬いほどその関連が顕著であることが示されたということ
で、あ、そう
なの、硬くて高い枕を使っている人は、うん、脳卒中のリスクが高いことが分かったと、
あ、そうい
うことですね、でこれを受けてこの研究者らね、
うん、
この高い枕で寝る人が脳卒中になることに対して、
うん、
殿様枕症候群という新たな概念を提唱している
んです、ね、なるほどなるほど、あ、そうなのね、やべえな、
これはねその NASA が開発したゲルを使ったというふうに、まあどこまで本当か知らないですけど、
うんうんうん、
使ったという低いあの枕を使ってるんですけどね、高い枕の好きな人はね、うん、低い枕じゃなんか落ち着かないとか枕をしてるつもりにならないとかね、
そう、俺もあのどっちかっていうと高くて硬めのを選んでたのよ、
うん、
でもあの いびきが書いててこれ絶対無呼吸になってんなっていう自覚がちょっとあったから、
うんうん、
最近あのニトリさんで、
うん、
売ってる枕がいい的なのをちらっと見て、
うんうん、
すごい売れてるみたいなんだけどそれ注文して3ヶ月ぐらい待ってきて、
うんうん、
それがねちょっと低いのよ、
うんうん、
だからそのちょっとだけ高くしたいなと思うけどとりあえずその枕の効果を知りたくて、
うん、
何にもなしで今のところ寝てるの、
うん、それはちょっと高くしたらダメですね
ってことなんだろうね、だからその高さでも慣れちゃう方がいいんだろうね、
きっと慣れないとダメっていう
こと、ね、あ、そうなんだ、ほんと高くしたがるんだよね昔から、うん、やべえな、
高い枕が好きな人はね脳卒中気をつけてください、リスクが高いです、
そうか、はい、いやいやいやいや、驚きでしたね、本当多いんじゃないかっていう気もします、
うん、そうですよ ね多いと思いますね、高い枕が好きな人ね、
うん、そこに因果関係があるって知らないからね本当にね、
うん、あのスーパーホテルとかねチェックインの時に枕持ってきますけどね、
そうそう選べるんだよね、
スーパー、うん、大概高い枕からなくなって、あの最後のぺったんこの枕が残ってるんです
そうだよね、
基本的にはあれついラッキーなんですけどね、
柔らかくてぺったんこ的なのがおびよさんは合うんだ、
うん、うん、そうそう、そういうのがねあのホテルは最後に残ってるので、
そうねそうね、
あのだから、うん、みんな結構高い枕とか硬い枕が好きなんだろうなってその辺から想像がつく、
なるほどなるほど、ね、そうだろうね、でもこれ本当にあのちょっと気をつけておけばね、あの毎日 6時間だか7時間だかはずっとそれで寝てるわけだからね、
うん、
確かに影響はでかいだろうなって気がスリープしますね、うん、お気をつけてくださいなという、
はい、
ことですかね、
はい、
はい、ということでそれじゃあ英本日のバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます、聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。